今朝は列王記第15章13節から26節、旧約聖書の679ページとなります。列王記第15章13節から26節をお読みいたします。ヤベシの子シャルムはユダの王ウジアの第39年に王となり、サマリアで1ヶ月間王であった。ガディの子メナヘムはティルツァから登ってサマリアにいたり、ヤベシの子シャルムをサマリアで討ち、彼を殺して彼に代わって王となった。シャルムについてのその他の事柄、彼が企てた謀反はイスラエルの王の歴代史にまさしく記されている。その時メナヘムはティルツァから出てティフサフとその住民、その領地を売った。彼らが城門を開かなかったので、その中のすべての妊婦たちを撃ち殺して切り裂いた。ユダの王アザルヤの第39年に、ガディの子メナヘムがイスラエルの王となり、サマリアで10年間王であった。彼は主の目に悪であることを行い、一生の間、イスラエルに罪を犯させたネバテの子ヤロブアムの罪から離れなかった。アッシリアの王プルがこの国に来た時、メナヘムは銀千タラントをプルに与えた。プルの援助によって王国を強くするためであった。メナヘムはイスラエルのすべての有力者にそれぞれ銀50シェケルを供出させ、これをアッシリアの王に与えたので、アッシリアの王は引き返し、この国にとどまらなかった。メナヘムについてのその他の事柄、彼が行ったすべてのこと、それはイスラエルの王の歴代史に確かに記されている。メナヘムは先祖と共に眠りにつき、その子ペカフヤが代わって王となった。ユダの王アザルヤの第50年にメナヘムの子ペカフヤがサマリアでイスラエルの王となり、2年間王であった。彼は主の目に悪であることを行い、イスラエルに罪を犯させたネバテの子ヤロブアムの罪から離れなかった。彼の次女レマルヤルの子ペカは彼に対して謀反を企て、サマリアの王宮の高殿でペカフヤとアルモブとアルエを撃ち殺した。ペカには50人のギルアデ人が加わっていた。ペカはペカフヤを殺し、彼に代わって王となった。ペカフヤについてのその他のことが、彼が行ったすべてのことは、イスラエルの王の歴代史にまさしく記されている。今日はこの箇所より、剣を取る者は皆剣で滅びと題して御言葉を語らせていただきます。これまでずっと列王記第2を見てきております。ここに書かれているのは今からおよそ2800年前、あるいは歴史が下って2700年前のイスラエルの歴史であります。で、私たちにとっては遠い昔のことであり、また場所的に言っても中東と呼ばれるところで起きている話ですから、何か私たちには縁がないというんでしょう、こうピンとこない、そういうふうに感じられたかもしれません。しかし今、皆さんもう毎日ニュースで聞いております。イスラエルとパレスチナで起きている戦争は、元をたどればまさに、聖書に書かれているイスラエルとの歴史と大きく関わっているわけです。まさにこの聖書をどう読むか、それをどう解釈していくかによって、ある時には戦争さえ起きてしまうという、それが歴史の現実であります。で、私たちはそういう今この争いがあるというニュースを 聞いて、一体どうしたらよいんだろうか、特に私たちはこれを聖書を神様の言葉であると信じております。その聖書をめぐって争いが起きてしまっているということに関して、どうというふうに判断したらいいか、非常に戸惑っているんではないかと思います。私たちはまず、じゃあ聖書は一体何と語っているのか、こういう時代であるからこそ、聖書が語る真理を私たちは知り、その真理を世の人たちに伝えていくという、役割が私たちに与えられているのではないかと思わされます。で、今日開いているところ、先ほど読んだ通り、ここには北イスラエルですね、イスラエルといってもこの時はもう南と北に分裂していた時代でありましたが、その北イスラエルの王様が 目まぐるしく、移り変わっていくということが書かれております。その一人一人を見るのではなくて、今日はそのうちの、北イスラエルの16代目の王となったメナヘムという人に目を留めてまいります。で、彼が何をやったのか、そして、そこから私たちは何を学んでいくのか、このような戦争が次々と起きていく時代に、あるからこそ、聖書はじゃあ私たちの今の私たちにはどこに解決があるのか、聖書は何と語っているのか、そのことを共に考えてまいりたいと思います。で、まず14節から16節をもう一度読みいたします。ガディの子メナヘムはキルツから登ってサマリアにいたり、ヤベシの子シャルムをサマリアで撃ち、彼を殺して彼に代わって王となった。シャルムについてのその他の事柄、彼が企てた謀反はイスラエルの王の歴代史にまさしく記されている。その時メナヘムはティルサから出て、ティフサフとその住民、その領地を撃った。彼らが城門を開かなかったので、その中のすべての妊婦たちを撃ち殺して切り裂いた。で、この時北イスラエルの首都はサマリアという町に置かれておりました。しかし歴史をちょっと昔の方に振り返りますと、そもそも北イスラエルが建てられた、つまりイスラエルが分裂して、私たちは北王国、建てますよと、そういうふうになったとき、最初の首都は、このティルツァという町であったそうです。サマリアから、そんなに離れてない東のところにあった町だそうですね。で、メナヘムという人はそのティルツァで、育ったようです。で、おそらく、自分はいつかこのイスラエルの王座をにつくのだということを狙っていたんだろうと思います。で、である時このシャルムという人が、王様になったということを聞いた時、これはチャンスだと、彼は考えたようであります。シャルムだったら自分は倒せるとおそらく考えたのでしょう。で、彼はすぐに兵を集めてサマリアに向かうのかと思ったら、そうではないですね。ティフサフという町に向かったようであります。で、そのティフサフという町には、城壁で囲まれておりまして、このシャルムが来たとき、シャルムではなくメナヘムですね、メナヘムが来たときにはこの城壁の門は閉じられておりました。それでメナヘムはその門の前で叫びます。おそらくこう叫んだんですね。お前たちはどっちにつくのか、シャルムにつくか、それとも自分につくのか。もし自分につくというのであれば、今すぐ門を開けよう。こんなふうに叫んだんです。なぜこのメナヘムはいきなりっていうか、まっすぐにサマリアに行かないでこのティフサに向かったのか。おそらくこういうことを、これも想像ですけども、 やはりこれはまあ戦争なわけですね。謀反ですから、クーデターを起こすわけですから、失敗するわけにはいきません。どのようにしたら成功できるか、いろんなことをやっぱり彼はまあ軍人として考えるわけです。で、その時最も、軍人として最初に考えるのは逃げ場ですね。あるいは、前に進んでいった時一番おろそかになるのは後ろの方ですね。後ろから攻められてしまったら逃げ場がなくなる。それをまず考えるわけで、で、そうすると自分がサマリアに行きます、向かっていくと、このティフサフがおそらく後ろ側にあったと思うんですね。もしこのティフサフがどっちにつくのかと、もしシャルムに着いたら自分は非常に危険な状態になる。それでまずこのティフサフを襲って、自分の味方にさせようとしたんだろうと思います。で、それで城門を開け、そして自分たちの味方となれというふうに脅かしたわけですが、ところがこのティフサフは門を開けなかった。つまり自分たちは、シャルムに着く、メナフェムには着きませんという意思表示を行ったわけ。こうなるともうメナヒムそのままにしておけないわけですね。当然もこの町を襲っていくと、この門をこじ開けて町の中に攻め入って、したことということがちゃんと書いてあります。その中のすべての妊婦たちを撃ち殺して切り裂いた。日曜の朝からこういうことを読んでいるだけでですね、もう胸が苦しくなるような言葉であります。こんなことがあっていいんだろうかと、もう想像しただけでも辛いことですけれども、こんなことをするメナヘメという人は、人としてはもう感情を持たない残酷な、人間だったんじゃないか、彼は特別にひどい人だったんだ、そういうふうに思う方もいるかもしれません。しかし本当にそうだったのかということで、あまり紹介する機会がないので、第宮寺須磨子姉妹ですね、今日は来ることはできませんけれども、第宮寺姉妹、ご自分本当につらい戦争をくぐってきたという、その体験記をですね、短く証しとして書いてくださって、私にそのコピーを渡してくださったんですね。で、その証の中から一部を皆さんに紹介したいと思うんです。で、この第宮寺姉妹はテニアン島という島で生まれ育った方であります。ご両親がテニアン島に移り住んでそこで働いていたんですね。で、本当に戦争が起きるまではアメリカ軍が来るまで本当に平和に暮らしていたんだそうですけども、14歳の時にアメリカ軍がこのテニアン島にやって、軍艦が押し寄せてですね、本当に海が真っ黒になるくらいだと言ってました。で、もうすぐに民間人はこの島にある洞窟に逃げ込んだそうです。第二次姉妹もお父さんお母さんと一緒に、そして兄弟一緒にですね、逃げ込んだそうですけれども、しかしだんだん形勢が悪くなってくると、こう日本軍の兵士もその洞窟に隠れて入ってくるようになったそうです。で、隠れているわけですから、当然こう静かにしていなきゃいけないわけですけれども、そこにはやっぱり赤ちゃんもいるわけです。で、もう食べ物もありませんし、多分お乳も出なかったんでしょう。お腹が空いて、赤ちゃんが泣き出したそうですね。で、最もこう静かにしていなきゃいけない時にそういうことが起きた。で、そうすると、一緒にその洞窟に逃げていた兵士の一人が母親に向かって言ったんだそうですね。赤ん坊を泣かすな、殺すぞという脅かしだったんです。で、それでお母さんはどうしたかと言いますと、本当にお母さんはですね、泣きながらその赤ちゃんを海に放り投げたというですね、 そんなことあるのかっていう、本当に平和なこの時代に暮らしている私たちには想像できないことかもしれませんけれども、大文字氏がそれを目撃しているんです。で、人というのはいざとなると母親に向かってですね、その自分の赤ちゃんを殺したい母親っているわけないんですよね。でもいざとなるとこういう母親に向かってその泣かすな、つまりその赤子を始末しろということを言うわけです。このメナヘムが特別ひどい人間だったと思っているかもしれませんが、そうじゃないですね。人間というのはいざとなればここまで残酷になれる、なってしまうんだということを私たちはもうすでに経験しているんです。で、聖書はそういう人間のひどい現実をまっすぐに突きつけていくんです。ですからもう日曜の朝こんなの読みたくないと言っても目をそらすな、あなた方はこういうものなんだということで、こういうことを書いてあるわけですね。で、神様はそれどう思ってらっしゃったんだろうか。まあ、直接には何も書いていませんけれども、18節にですね、こうありますね。彼は主の目に悪であることを行いってあります。まあ、それは、偶像を拝んでいたという、具体的にはそういうことを指すんですけれども、ただそれだけではなくって、やはり、本当に人としてもですね、こんなことをやってはならないという、妊婦の腹を切り裂くというようなことを、やってはならない。それは本当に主の目に悪であることだということを、神様はここで、伝えておられるんですね。絶対にそういうことはあってはならないんです、やっぱり。しかし、メナヘムはですね、こういうことをして、手を汚してと言ってるんでしょうかね。この世の価値観から見れば、権力の座に上り詰めて、この世の栄誉を手に入れた成功者になっていくんです。で、そうやって彼は王になった、なりましたけれども、ある時、大きな危機を迎えました。ここに、アッシリアという国が登場してまいります。で、アッシリアというのは、今の、イラクという国がありますけれども、そこにチグリス・ユーフラテスという、文明の発祥の地になったと地域ですけれども、その地域で、大きな力をつけてきた、そういう大国に、なってきたわけですね。で、だんだん、その勢力が大きくなりますと、じゃあ今度はその勢力をどこに伸ばしていったかといいますと、この地中海に面したこのイスラエルの方に向かってきたんですね。で、その時の様子が19節、20節に書かれていますので読みます。アッシリアの王プルがこの国に来たとき、メナヘムは銀千タラントをプルに与えた。プルの援助によって王国を強くするためであった。メナヘムはイスラエルのすべての有力者にそれぞれ銀50シェケルを供出させ、これをアッシリアの王に与えたので、アッシリアの王は引き返し、この国にとどまらなかった。で、このアッシリアですけれども、もうこの北イスラエルの国に比べれば、もう全然規模が違います。ものすごい帝国なわけですね。で、それだけの大きくなっていく国でありますので、やはり戦略も非常に賢い戦略を取ります。いきなり北イスラエルに軍隊を送って攻め込んでくるんではないんですね。まず穏やかに話し合いをするんです。もちろんこの話し合いは対等なものではありません。言うことを聞かなければどうなるか分かっているだろうなという、そういう武器をちらちらこう見せながら話し合いをするという、そういうものであります。何のことはない。メナヘモも実はこのティルツァの町で、ティルツァからこの、 ティフサフですね、ティフサフの町を襲って行った時にも同じことをしたわけです。門を開かなければひどいことになるぞと、開けろと、で開けなかったからああいうことになっちゃった。で今度は逆にメナヘムがこのアッシリアから同じことをされていくわけです。でメナヘムはどうしたか、軍隊でもちろん勝てるような相手ではありませんので、じゃあこの際、まあ、こういう危機をピンチはチャンスとよく世の中言いますけれども、これをチャンスに変えましょうということで、そうだ、アッシリアに自分たちの味方になってもらう、まあ、自分たちも小さな国だから他の国々からいろいろと、まあ、襲われる可能性があるので、大国を味方につけておけばこれは安心だということにでですね、アッシリアを味方につけることにいたしました。でもちろんただで味方になってもらうわけにはいかないので贈り物をするわけです。まあ、銀千タラントを贈ったとあります。まあ、今の価値で、言えばどれぐらいなのかなとちょっと計算しましたが、まあ、大体50億円ぐらいだそうですね。間違い、計算に間違いがなければですね、まあ、なんだそれぐらいかと、国の予算にしてはそんな大きくないかもと思うかもしれませんが、今とはだいぶものの、価値観が違いますので、やはり当時としては莫大な、まあ、金額であっただろうと思います。まあ、各地の有力者にその銀を供出させたということですから、国の蓄えとしてはすぐにはそれを出すことができなかった量であります。まあ、アッシリアはこの銀千タラントをもらって、満足しておとなしくこの時は引き返していきました。さて問題はですね、これからこのメナヘムのしたことをどう評価するかであります。アッシリアが、まあ、おとなしく帰っていったわけですから、まあ、そこだけ見ればですね、まあ、メナヘムは成功したわけ。まあ、国が倒れるとかですね、この支配されるとか、軍隊が押し寄せてくるとか、そういうことにならなかったのですから、まあ、平和的な解決ができた。成功した。ということになります。ところが、これをもう少し時間を広げて長い視点で見ていったらどうなるかと言います。アッシリアがこの交渉で何を得たかとありますね。アッシリアがちょっとこのイスラエル、北イスラエルを脅かしてみたら、宝が出てきたんですね。高価な銀が出てきたんです。そうしたらアッシリア当然思いますね、北イスラエルにはもっともっと宝があるはずだと、アッシリアにはそう思わせて、アッシリアにそう思わせてしまいました。で今はおとなしく帰りましたけれども、いつかこの北イスラエルを、もっと脅かして、もっと宝を、略奪しよう、おそらくそういうことは、まあ、考えるはずですね。でどうなったか、実際どうなったかでありますが、このメナヘムの時から30年経った時、まあ、皆さんも手法を開いて右側にアウトラインを書きまして、その上にいつものように人物相関図というんでしょうか、まあ、国と 国との関係ということでちょっと絵を描いてありますけれども、メナヘムが16代目の王様でしたが、それから30年後に、まあ、ホセヤという王様が立ちます。それ19代目の王様で、立つんですけれども、この時アッシリアが本当に攻めてきたんですね。でとうとうサマリアは陥落いたしまして、北イスラエルはそこで滅亡してしまうんです。つまり19代目のホセアでこの北イスラエルは終わってしまうんです。ということは最初、メナヘムの時だけ見れば平和的解決に見えましたが、実は長い目で見ますとメナヘムは国の滅びを招いたことになるんですね。 彼がやったことは本当に良かったかどうかというと、見方によっては正反対の評価になってしまうんです。まあ、その結果どうなったかと言いますと、まあ、そこにホセアというところからアッシリアに矢印があって、補修という文字を書いてあります。国が滅びますと、当時の習慣として有力な者たちがアッシリアに連れて行かれていくんですね。このイスラエルからアッシリアの旅というのはおそらく数ヶ月、4ヶ月かそれぐらいかかるんだそうですけれども、そういうふうにして人々が国外に連れ去られていくという事件が起きるんです。メナヘムは剣によって、権力を手に入れましたが、しかし結局彼はですね、剣によって、国を失うことにもなっていくんです。イスラエルの剣によってこの国は滅亡し、ユダヤ人たちは捕囚の身になって連れ去る、これがいわゆる、聞いたことあるかもしれませんが、ディアスポラという言いますけれども、ユダヤ人たちが自分の国を失っていくという最初のきっかけになっていくんですね。でそれが、この時だけではなくって、ずっと歴史が新しくなって、今度はローマ帝国の支配になった時に、とうとうこのイスラエルは本当になくなってしまいまして、そこでこのユダヤ人たちは本当に多くの人たちが離散したと言われています。つまりこうやって見ていくと、今イスラエルで起きているこの戦争の話ですけれども、遡ればこの時代にこういう問題が起きている、それが出発点になっているんです。離散したユダヤ人たちが自分たちの国に帰ろうというところから、いろんなことが起きたわけですね。で、その離散したユダヤ人、もちろんその平和に暮らせたわけじゃない、いろんな迫害を受けて、そのドイツではホロコーストという悲惨な迫害を受けたということも皆さんご存知の通りであります。でその、第二次世界大戦が終わったとき、世界はもうこのような戦争、第一次、第二次って本当にひどい戦争が起きたわけですけれども、こういう戦いをしてはならないということで、今の国連というものを作ったわけですね。ところが、じゃあ今、この再び戦争が拡大していくようなときに、国連は今有効な手を打つことができないんですね。いろいろと非難決議はするけれども、でも止まらないんです。でどうしたらよいんだろうかと皆心を痛めております。である人は言います。当然の疑問だと思うんですけれども、もし本当に神様がおられるというのは、聖書の神が本当にいるんだ、生きておられるんだとクリスチャンは言うけれども、本当に神様が生きておられるというのならば、どうしてこのような悲惨な戦争を止めないんでしょうかという、これは本当に当然の疑問だと思うんですね。で実際にその戦争は止まっていないように見えますから、神様は何もしない、あるいはいないんだという結論になりそうなんですけれども、いやそうじゃないんですね。私たちはそうは考えない。すでに私たち今この聖書を開いて手元に置いておりますが、これは何であるかですね、もちろん人が書いた言葉でありますけれども、でも人が勝手に書いたものではない、神様の言葉がここに記されていると私たちは信じているんです。つまり神様は何もしておられないのではなくて、すでにこの、聖書というものを私たちに与えて、これを読みなさいというふうに、もうすでに神様はもう 何百年あるいは何千年もかけてこの聖書の御言葉を私たちに与えてくださっているんです。でそこに何が書いてあるかですね、いい加減なことが書いてあるのはこれは別に読む必要はないんですけれども、 先ほども申した通り、どうして人がこんなに残酷になっていくのか、あるいは人はどれほど残酷であるのかということをまずはっきりそこに書いてありまして、その残酷になっていった原因は何であるかということもちゃんと書いてあるんですね。それはもう創世記というところに最初に出てきますけれども、人が神様を、まあ、私たちを作ってくださった神様を捨ててしまったからだ。そして自分が神のようになろうとしたというところから、もう私たちにその罪というものが入ってこのように残酷になったのだと書いてあるんですね。まあ、多くの人はそういうことを聞いても、いやそれはそういう話は神話でしょうとかなんとかということは受け入れようとはなかなかしませんけれども、しかし今この目の前でこの人間の罪によって戦争が引き起こされているのだと認めるならばどうなっていくか。実は神様ちゃんと解決方法を示しておられるんですね。ただあなた方は罪を犯したひどいやつだ、残酷なことをするやつだと言ってもう責めているのではないです。だからこそあなた方は解決方法をちゃんと知ってほしいというわけですね。じゃあどうやってその解決されていくのか、あるいはどのようにして神様はこの解決方法を教えてくださったかであります。まあ、普通ならばですね、私たちはまあ罪人ということで神様は正しい方でありますから、神様が高いところに立ってさあお前たちはこうしろああしろと、今その上から目線とかっていう言い方ありますけれども、そういう態度で教えてくださったのかというと全く反対であります。イエス様という方は神様の独り子である方なんですけれども、その神の子であるという立場を捨ててくださいまして、謙遜となられ、へり下って十字架でみすぼらしい姿を取られて、そしてここに解決があるのだということを教えてくださるんです。ただ口で言うんではないですね。ご自分の体を用いて傷つけて痛めつけてそうやって教えてくださいます。あなた方はどうしたら戦争を止められるのかと頭を悩ましているようだけれども、人間の知恵では絶対に戦争を止めることはできないというんです。むしろますます人は憎み合いますます残酷になるだけなんだというんです。でももし私たちがこのイエス様の十字架のもとに来るならば、そこで何を私たちは教えられていくのかです。これほどまでにひどいことをしてしまっている私たちですけれども、それでも神様の愛は変わらない。どれほどまでに私たちを神様は愛しておられるのか、そしてその神である方がこの戦争によって、そしてまた人と人とが憎み合うという状態のことを見てご覧になって、どれほどに神様が苦しんでおられるのか、そのことを知らされていくんですね。だからイエス様はこんなことがいつまでも続いてはならないということで、ご自分の命を十字架で捨ててください、私たちを救おうとされたんです。でそれを私たちは十字架のところで見るわけです。でそれを見たときに、あ、本当に自分はいかに罪深いものであったか、平和が大切ですとか私は戦争は反対ですと口で言うのは簡単ですけれども、心の中では人を憎み人を蔑み、私はあんな人にはなりたくないと言って、自分だけが幸せになればいいというような、そういうものであった。人を愛することは素晴らしいと口では言いながら人を愛せないものであった。人を憎んではいけませんと口で言いながら心の中では人を憎むものであった。 これが本当の自分なんだ。それどこで知るかと言いますと、イエス様の十字架の下なんですね。神様がどれほど私たちを愛しているおられるかということを知ったときに、その愛の光で私たちの罪深い真っ黒な姿が浮かび上がってきて、あの本当の姿を見なきゃいけない。これが私たちの出発点です。で、そのイエス様ですね、じゃあ戦争のことはどうなるんですかと。私たちは罪を犯したっていうのは、まあ、それを受け入れたとしてですね、それが戦争を止めるということとどう関係するんでしょうかと。それを最後に触れます。で、このことについてはイエス様ははっきりと語っておられます。皆さんの手法のアウトラインの一番下に書きましたマタイの福音書26章52節というところをお読みいたします。剣を元に収めなさい。剣を取る者は皆剣で滅びます。剣を元に収めなさい。剣を取る者は皆剣で滅びます。これはどういう場面でこの言葉を語ってくださったかと言いますと、まさに最後の晩餐が終わってイエス様が外に出たときですね、イエス様を捕らえようとして、これは夜でありましたけれども、人々がいろんな武器を手にしてイエス様のところにやってきたんですね。まあ、もちろんそこには先頭にユダ、裏切ったユダがいまして、この男がイエスであると人々に教えたわけです。で、その時イエス様の周りには、弟子たちがいたんですね。それでイエス様はこれはもう逮捕されてしまう、大変だということで、弟子の一人が、イエス様を守ろうということで持っていた剣を取って、この逮捕しに来た人たちに切りかかったんですね。で、その時にこの言葉をイエス様が語ってくださいました。剣を元に収めなさい。剣を取る者は皆剣で滅びます。で、どうなったか。その後は皆さんもご存知の通りであります。イエス様は、つまり武器を放棄したわけですので、イエス様はもう簡単に逮捕されてしまいました。で、すぐに裁判にかけられまして、もう翌朝には十字架で処刑されるということが決まりまして、処刑所に連れて行かれたわけですね。で、その時、じゃあ周りにいた弟子たちはどうなったかと言いますと、これもちゃんと書いてあるんですね。イエス様をに従ってきた、でイエス様こそ私たちの救い主ですと、口で言っていた弟子たちでありましたが、イエス様が剣を捨てて逮捕された瞬間に全員逃げてしまったわけですね。もう完全にもうイエス様一人になっちゃった。あの弟子たちでさえがですね、肝心な時にいなくなっちゃったという状態になってしまいました。で、こういうふうに見ますとですね、イエス様はかっこいい人と言ってね、口では剣を元に収めなさい、剣を取る者は皆剣で滅びますと言うのは簡単ですが、それは理想論でしょうと。結局イエス様は逮捕され殺される。で、弟子たちはイエス様を見捨てていくわけですね。こんな愚かな姿はないわけです。やっぱりここはもう剣で戦うということがもう一番良かったんじゃないか、剣を捨てなさいなどと言うから、こういう惨めな結果になったのだと。おそらくそういうことなんですね。じゃあメナヘムはどうだったんでしょうか。メナヘムは剣を使って人として、もうそしてまたもちろん神様の目からご覧になってもひどい残酷なことを行って権力の座を勝ち取った人であります。そして、アッシリア、脅迫してくるアッシリアも、なんとかこう 書いていただいてですね、あの平和的にあのこう政治を行った人に見えます。ところが、まあ、今日は詳しくは触れませんでしたけれども、このメナヘムの後ですね、あの続いて次々とあの王様が出てきますね、まあ、ペカフヤがなった、まあ、この時はそのメナヘムの子供がなりましたけれども、そのペカという人間があの謀反を起こしてペカフヤを倒すんですね。やはりここで剣であの自分の子供は殺されて、別の人間が王になっていく、そして、まあ、さっきあの触れたようにアッシリアがやってきて、やはり剣で倒れていったんです。剣を取る者は皆剣で滅びます。これはまさにイスラエルの歴史が教えてくれる真理であります。じゃあ剣を捨てる、そこに何か良いことが起きるのか。剣を元に収めなさいとイエス様は言われたけど、でも殺されたでしょ結局、弟子たちも逃げてしまったでしょ結局、何のそこに意味もないでしょ、まあ、そう思うかもしれません。しかしそうではないんですね。イエス様がなぜこの言葉をおっしゃったかって、まあ、この後あの52節以降の言葉は載せてありませんが、イエス様はこうおっしゃったんですね。もし剣を捨てなかったならば十字架はないって言うんです。そうですね、あのもしここで戦ってですね、イエス様があの逃げ延びたとしたらあの逮捕されませんので、十字架におかかりになることはない。でもイエス様は十字架にかかるためにやってこられたんです。剣を捨てたからこそ十字架の御業が行われたんですね。でそれは私たちが罪から救われるという、その十字架を信じる者には全てのものが救われるんだという、そういう道を備えるためにあのイエス様は命を捨てるわけです。だから剣を捨てる、収めるということは何か消極的で後ろ向きで何 の, あの、まあ、弱虫のやることだというふうに見えたけど、全く違うんですね。私たちの救いがここにあるんだということを教えているんです。世界は軍事力で力を誇ります。どちらがどれだけの兵器を持ち、どれだけの軍事力を持っているのか、それで力と力が戦っています。しかしそこには絶対に平和はありません。剣で滅びるだけ。でも聖書は教えるんです。剣を元に収めなさい。それはただ単に兵器を捨てろ、軍事力はダメですよというんではない、もっと大切なことを教えようとするんですね。あなた方の心に何があるのか、政治的にこうすればああすればと人間の知恵でいろんなことを考えたとしても、最も考えなきゃいけないのはあなたが自した自身の心です。人を憎み、神を神とも思わず自分を神としようとする心がある限り、あなた方は必ず残酷になっていく。その罪を悔いなさい、そして許されなさい。十字架にそれがあるから、そこに本当の平和がある。神ご自身が平和を与えてくださる、和解を与えてくださる、これが聖書の語っている言葉であります。私たちはこの救いの御言葉を、争いがますます募っていくこの時代に語っていくんです。すでに知らされたものとして聖書はこう言ってますよ、 他の人は聖書を取り上げてああだこうだといろんなことを言っているけど最も大切な真理はこれですよということを私たちは伝えていく役割なんですね。クリスチャンは少ない。日本では特にもういるんですかってぐらいの少ない人数かもしれないんですけども、でも聖書の御言葉を信じる者として私たちはこのことを伝えたいと思わせています。お祈りいたします。天の父なる神様、日々ニュースで伝えられていく本当に悲惨な現実、戦争の現実、ある方はもう本当に辛くてニュースを見ることができない、その言葉を聞いただけでも本当に悲しくなっていくという方もいらっしゃいました。すでに信仰をいただいている私たち自身、本当に聖書がもうことがこの戦争に関係しているということを聞くときに複雑な思いをいたします。どちらが正しく聖書はこう言っているんだといろんなことが あちこちから聞こえてきますが、でもあなたは本当に単純でそしてまっすぐにそのどこに平和があるのか、なぜ私たちは戦争を止めることができないのか、その真理を十字架において剣をあなたご自身がお捨てになった弱い姿となられたって私たちに教えてください。その十字架のイエス様を仰ぎ見たいと願います。ここにしか私たちの本当の平和はない、ここから本当の平和が始まっていくんだ、その真理をこの争いが極まる時代に私たちは本当に伝えていきたい。本当に力のない私たちです。何ができるというものでもないですけれども、このことを信じて、共に祈っていきたいと思います。どうか主が憐れんでください。小さな本当にかすかな、本当にこの世界においては何の力にもならないような祈りかもしれませんけれども、どうか主がこの祈りを聞き届けてください。多くの人たちがこの主の前に悔いて本当にいつも神様の助けをいただくことができますようにとお願いいたします。お一人お一人の心の位置にある祈りに合わせ主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。